私たちこの人生を生きていると、学校生活、会社の生活、いろんなことをしていると、不平不満が非常に多い、社会になってきたなと思います。 SNS とかを見ても、なんか褒める言葉というよりも、褒めながらも何か毒があったりだとかですね、トゲがある言葉、いつも正しく生きないといけないというような、何かこう狭い生き方をしている、昨今ではないかなというふうに思います。良いものは良いことが知れ渡っているんですけれども、しかし一方でよく生きれなくて生きづらさを感じる、そういうような世の中で、少し失敗をしたらすごく叩かれる、そのような社会だなということをちょっと考えます。完璧な人は一人もいないのに、みんなちょっとでも完璧じゃなかったらバンバン叩くという、ちょっと何かずれてしまっている、そのような私たちのこの最近の世の中じゃないかなというふうに思います。正しいと思うなら何を言っても良いと思っている人も多いように思います。正しければ良い、正しさだけで生きると人は生きていくことができません。正しさがなければ生きていくこともできないんですけれども、ね、ちゃんと正しく扱ってくれなかったら大変ですね。何か物を買うときにお金を払ったのに、いや払ってないよと言われる、そんなことばっかり横行してたら生きていけません。正しさは重要なことです。しかし正しさだけでは人は生きていくことはできません。正しさは何をもって完成するんでしょうか。これはまさに愛というものなんですね。で、私たちのこの時代、この時代だけじゃなくて、人にはどの時代どの世代の中によっても愛が不足した、この寂しさと虚しさを感じることが非常に多いわけです。しかし今日私たちは生きているわけ、また生かされているわけです。今日この聖書の御言葉を通して、神様から必ず愛されているんだということを知って、また主に感謝をすることの回復がある今日の一日であることを願っています。さあ、今日の御言葉から3つのポイントでお話をします。まず第一は、人は互いに愛し合うべきですということですね。今日の本文7節と8節をちょっともう一度お読みします。こう書いてありました。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです、という御言葉が書かれています。何節を見てみると、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょうと言って、まあ、愛愛愛愛と言われているわけですけれども、この世で虚しさを感じるその理由というものは、この私たちが愛することを見失っているからですね。愛すること、愛されること、愛することですね、積極的に愛すること、愛されること、そしてもしくはその両方が欠けてしまっていると、私たちはどんなに富んでいても虚しさを感じます。悲しくなります。寂しくなります。一人でいくらものすごい素晴らしいところに、ものすごい豪華な家に一人で住んでいても、家が大きくなればなるほど虚しさが集います。何にもないんですね、ゴーンと言って。結局なんか私は貧乏症なので、多分大きな家にもし住むことになっても、多分端っこの方になんか日本人それ好きですね、キャラクターで隅っこ暮らしっていうのが、私商品名言っていいのかどうか知らないですけど、隅っこ暮らしなんていうのが流行るんです。海外に行ったら何だこれはとか思うんですけど、日本人隅っこ大好きですね、端っこにね、行きます。一人でいてはですね、大きいところに住めば住むほど虚しくなる、そんなような感じになってしまうということなんですね。しかし私たちがさらに深く考えてみると、私たちが知っている、当たり前に知っている愛というもの、愛するという感覚自体も、愛するとは何かということに対して見失っていること、皆さんちょっと考えてみましょう。愛するって何ですか？目に見えるものですか？愛とは何ですか？目に見えますか？水とは何ですかって言ったら、ここに水があります。飲もうとしているわけなんですけれども、水とはこれですね。いや、これお酒ではありませんよ。水ですね。はい。これ水なんですけど、水とは何かって言われたら、まあ、こう、これですという、こう、見せ、ものを見せること。愛とは何ですかって言ったら、愛って目に見えないですね。愛って目に見えないんです。愛っていうのは非常に形のないものであります。と同時に全てでもあります。この愛というものが分からないということが私たちにあるんだ。互いに愛し合っていると思いきや、実は欲望を持ってお互いを食い潰し合っている、 そういうような状況かもしれません。よく恋愛などそういう話をしています。最近の恋愛は欲望の塊になりつつあります。いや昔からそうだったかもしれませんが、こう愛し合うのではなく自分の利益を追求し合うような関係、自分のメリットを追求し合う関係、会社でもそう、家庭でもそうなっていくと本当にほとほと生きるところがもう弱肉強食、とにかく得よう得よう食いつぶす、私は結婚によって何が得られるかをまず考える、私は就職によって何が得る、得るものは大切なんですけど、得ないともいけないんですけれども、私たちの優先順位がまず得ること得ること、愛と言いながら実は欲望の塊を吐き出していた、そのようなことと愛というものを履き違えている、そういうようなことに なりかねています。皆さん、愛することと自分の欲望を満たしていくということは、別物ですということですね。だからですね、私たちこのようなどうして愛が分からなくなってしまったんでしょうか。愛というものに対してなぜ分からなくなったのかというと、聖書はですね、それは神様との関係が壊れてしまっているからだと言っています。なぜかというと、聖書は神は愛は神から出ているんだと明言しているんです。8節を見てみると、神は愛だからですとこう書いてある。神が愛なんです。この聖書の語ることは神が愛であり、完全な愛といえば神様なんです。それよく分かりません。だから愛が分からないんです。私たちは勝手に自分たちで愛というものを勝手に自分の想像で補完して、自分勝手に愛というものを想像して考えていきます。しかし本来愛とは神から出てくるものです。だから神から出てくる愛を知らなければ愛の本質はまだ体験していないということになります。聖書はそのように語っています。だから神様との愛が必要であるんだということに気づいてくると、互いに愛し合うということが回復されます。誰でもですね、見本を見せてもらわないとわからないんです。でも私たちはその人間の世の中では間違った見本ばっかり見てるんですね。だから愛というものを間違って考えてしまいます。まあ私は野球が好きなんですけど、これが野球だよというふうに教えられながら、毎朝毎朝野球だよと教えられながらサッカーを見ていたら、私はサッカーのことが野球だと思います。全く別物なんですね。まあサッカーも野球も興味ない人いると思いますけど、私は野球が大好きだからこういう話ばっかりします。共感してもらえなくてもちょっと仕方がないなと思ってるんですが、だから別のものを見せてそれを刷り込んでいくと全く別物。私たちの世の中で刷り込まれているのは、欲望を満たしていくことが愛だというふうに間違って教えられていることが非常に多いということです。愛というものは神様から教えられなければ本来わからないものなんですよ。人の中から出てきているものではなく神様から出てきているものなんだということなんですね。愛は7節、愛は神から出ているのですと。愛というものは神様から出ているものなんですよということをまず最初に認める。だからその単語の使い方を私たちが間違ってしまっているということですね。私たちがパッと愛というイメージをすると男女の恋愛だとかすぐそっちに行きます。それも愛のごくごく一部ですけど、それは本当にごくごく一部で、愛は私たちから出るものではなく神様から出てきているものが本物だということです。これに触れられる必要があるというわけです。だから私たちの人生の中で実際そうなんです。愛するっていうことが回復していくと喜びを感じます。その一旦、いやそんなことないですよと思うかもしれないですけど、私たちもそのかけらぐらいのことはですね、間違った愛し方でも感じていて、例えば間違ってるって言ったら怒られるかもしれないですけど、それも 愛情表現の一部だと思います。しかし本質的なメインラインではなくて、ちょっと かけらでも、そのかけらでも幸せを感じます。例えば最近、この私たちの社会の中でよく流行語になってると思いますけど、推し活とかいうのがあるんですね。推し活って串カツとかとんかつじゃなくてですね、あの応援する、こう何かを応援する喜び、でも最近始まった話じゃないですよね。それは今に始まった話じゃなくて、もう昔からありますよね。 で日本っていう土壌は結構応援文化がたくさんあります。昔は学ランを着てですね、うわーとかってやったわけですよ。それまあちょっとまた野球の話になるかもしれませんが、昔からそういうのがある。でなんでそんなことをするのが嬉しいのかね、時々ですね、野球部に女性が入ってくる時があってですね、マネージャーやりたいんだと、僕はね、プレイヤーとしてですね、何が楽しいのかわからない、まあ、僕は男子校だったので、そんな夢はありませんでしたけれども、マネージャーさんも男性でしたけれども、そのような感じで、でもなぜね、私の野球部ではですね、マネージャーをした人はですね、途中で大きな怪我をしたんですね。でも野球をすることが楽しいからって、それはすごく理解できます、少しでも。でもですね、初めから野球しないのにね、応援することが楽しいっていう人もいるんですよ。なんじゃそりゃというような話になるんですけど、とても楽しいんですね。なぜそれ喜びを感じるのかっていうと、これはある意味それはちょっと欲望を満たしているところもあるんですけれども、しかしそれでも使えるということ、愛するという一辺をちょっと担っているので、喜びを感じることがあるんですね。使えること、与えること、損しているはずなのに、物理的には損している、金銭的には損しているのにもかかわらず喜びが溢れてくる。これっていうのが人間の中にある本質的なものがあるんです。喜んでもらえたら嬉しい、相手が幸せになってもらえたら嬉しい、損してるはずなのに、なぜそれが喜びになるのか。これヒントであって本質では実はないんです。ヒントであって本質ではないです。でももし私たちが神様との関係が回復していくと、私たちは愛され、愛し合うという関係が回復します。本来私たちは愛され、愛し合う関係になったときに、私たちは本当に喜びが回復していくんです。不特定多数じゃなくてもいいです、少ない人数でもいいです。でも愛し愛されるということが私たちには必要で、本来人間というのはそういうふうに作られているんだということなんです。今日皆さん、愛しているものがありますか？愛するものがありますか？今日あなたが涙を流し本当に心から愛するものがありますか？最後あなたが愛するもののために涙を流したのは最後いつですか？小学生の時とかそういうことじゃなくてですね、本当に愛するもののためには本当に全てを捧げたいという思いが出てくるわけです。ですから本当にそのためには涙も喜びもともにあります。愛することの回復が私たちに必要なんだ。この愛することが回復すると、私たちの人生は本来の人生を取り戻していくんだということを覚えたいと思います。でもこの愛って何だということに対して、私たち先ほどから言ってるんですけど、見本を見せてもらえないとわからないよっていうことなんです。でも神様は私たちにすでに本物の愛の見本を見せています。2番目のポイントは、私たちは1番目は私たちは愛し合うべきだということです。それが回復される私たちの人生でありましょうということです。しかし2番目のポイントは、じゃあその愛がわからない、だからこの愛を知ってください、あなたは神様から愛されています。やらせの牧師です。今日初めて教会に来た人はやらなくても大丈夫、心の中で言っているので、ちょっと、小さい声でいいと思いますから、ちょっと手を胸に当てていただいて、私は神様から愛されていますとちょっと宣言してみましょう。3、はい、私は神様から愛されています。アメン。あなたは神様から愛されています。でこのことを知ってください。9節10節を見たいと思うんですね。このように聖書は書いてありました。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。アメン。こういうことが書いてあります。あなたは今生まれてきて生きています。死んでる人いますか？死んでる人手を挙げてください。で手を挙げられませんね。じゃあ生きてる人は手を挙げてください。手を挙げない人は死んでいるんですから。いやいや、ごめんなさい。いや、ね、やらせるね、はい、すみません、やらなくても大丈夫ですよ。皆さん生きてますね。でもしかし、 私たちはただ生命維持をしている、ただ空気を吸い、ただ食物を食べ、なんか ATP が動いて、栄養が動いて、胃が動いて、そういうような話、ミトコンドリアがいてとか、その塊が私です、ミトコンドリアの塊が私です、何の話してるのかよく分からなくなりますけど、そういうただの無機質的な、何か意思のない、人格のない、そういう話で生きているというものではないですね。私たちが生きているということは、愛されて生きるものとなる必要があるんだということですね。ですから今日皆さんが神様から愛されていることを知ってほしいと思うんです。じゃあ神様から愛されるっていうことはどういうことなんでしょうか。まずそもそも私たちは生まれた時から神様を知りません。そうではありませんか。誰かから伝えられて神様を知ったものです。生まれつき神様のことを知らない、これは当たり前のように思いますが、だから当たり前に私たちは罪人だということなんです。神様から離れていること、神様を知らないことが罪なんです。何が罪なんですかって言ったら、愛を知らないからです。で、本来は神様と私たちは知っていなければならないもの、当然知っているものとして生まれてきてるんです。しかし生まれるべき時に、私たちに、全ての人類に罪の呪いがありまして、私たちは死を知らないものとして生まれてくるものだった、迷子のように生まれてきている私たちなんだということを理解していただければ幸いだなと思うんですね。しかもその愛がない、もしくは罪の中にあるとすると、私たちは本当に罰せられなければいけない、そういうような状況になってしまうわけなんですね。で、しかしですね、この愛するという、この神様は私たちが迷子になっても印を残しておいてくださるんですね。皆さん小さい子供を育てるときに、子供が一人で行かないといけないときに迷子にならないように、まあ、最近だったらなんか GPS を持たせたりだとかね、そんな GPS 立派なものじゃなくて、最近はこんなんでもね、なんかシールみたいなもんでもですね、あの位置関係が分かるとか、最近はそのためにわざわざ携帯電話を持たせるとか、いろんなことをするでしょ。別にしなくてもいいんですけども、する人もいると思います。で、そのようなことをするんですけど、迷子にならない印を持たせるんだというふうに、いう話があります。牧師はあの横田早紀江さんの祈りの会によく出席をしていますというか、メッセージもするんですけれども、まあ、本当に今愛する娘が迷子になってしまったというか、本当に迷子というか連れ去られてしまったんですけれども、よく横田めぐみさんの写真を見るときに赤いバッグを持っていたりするんですよ。その真っ赤なバッグ、ものすごく目立ったバッグを持っているんですね。それは横田早紀江さんのお母さんの愛で、赤いバッグは目立つでしょ。だからこの子はよく迷子になるから、赤いバッグを見てたら人の目に立つから、きっと誰かが探してくれるだろうという思いを持って、小さい時から赤いバッグを持たせていたんだ。そういうふうなものがあります。親っていうのはそのようにですね、印、何かこうヒントを与える。神様も私たちに、この愛するということのヒントを与えてくださっています。それが、私たちは愛を知らずに生まれてきますが、その愛の中のかけらを私たちに残しておいてくださっています。愛のセンサーが完全に壊れているわけではなく、愛を感じ取ることのできるセンサーは残してあるんです。それが一体何かというと、良心というものです。私たちに与えられている良心というものです。しかしこれはね、錆びついているんです。愛のセンサーが完全に壊れているわけではないですけども、愛のセンサーが機能不全に陥っている。まるで錆びついてしまっている。ギギギギギって動かないわけじゃないんだけど、普段動かないほっとくと動かない。でもこれに対して強い衝撃を与えます。ガチッと動かせると、ガチガチガチッとちょっと動き始めます。これに油を刺すと、だんだん回り始めて愛を感じ取るようにさせます。これが私たちの人生の中で起こってくるわけです。神様はこのために私たちを強く愛されました。そのことによって、私たちの愛のセンサーが機能を回復し始め、動き始めるんです。愛に対して敏感になっていきます。一つ一つのことが何をしているのかわからないんじゃなくて、愛なんだ、愛してるんだというふうに変換されるようになってきました。あの、なかなか難しい哲学的な話をしているかもしれませんが、こういうことですね。幼い時はですね、親からああだこうだって言われるのをですね、なんだうるさいな、あ、なんとか親父、なんとか ちょっと言わないですけど、汚い言葉ですから、そういうふうな言葉を言ってですね、こう言うかもしれません。しかし大きくなってくると、細かい言葉を言ってくるっていうことは、これは私たち大きくなってくると愛のフィルターを通して聞くんですね。そうするといろいろなことを言われると I love you って聞こえるわけですよ。よく私も父の学校というのをねやってるんですね。よく父の学校でこういう例え話がされます。よく夫婦の中で運転をしているとき、特に女性も運転できて、で男性も運転できるときに、夫が運転しているときに、ね、横からですね、妻がですね、あそこの駐車場も空いてるよ、こっち右に曲がんないといけないよ、いろいろ言ってくれるそうなんですね。でも男性はプライドが高いからですね、それ言ってると、お前は俺をバカにしてるのかと言ってですね、分かってるよとか言いながら、そのまま怒りながら行くのでですね、怒ってることに集中してしまってですね、赤信号で進みそうになったりとかですね、いろいろな。でそれでほらほらとか言われたら余計もっとムカついてですね、そういうちょっと夫婦喧嘩がよく起こるそうです。皆さんはどうでしょうか、分かりませんけれども、皆さんないかもしれません。そういうことが起こるんです。しかしですね、こういうことに対して愛のセンサーが働いてくると、あなたそこですよ、あなたそこですよって言ってるのは、お前何やってるのっていう言葉じゃなくて、それを変換して、私のことを気にかけてくれているから、これはお前がダメだって言ってるんじゃなくて、 I love you っていうふうに言ってるはずです。はずなんです。だからこのことを本当に私たちがそれに対してこう答えるわけです。注意してくれてありがとう、いつも僕のことを思ってくれてありがとうって言ったらですね、気持ち悪いと思って黙りますから、本当に、そんなことはないですよね。嬉しいと思って黙るわけですよね。で本当にそのようなことが起こってくると思います。私たち愛のセンサーが鈍いので、愛されていることを気づきにくいんです。だから最初に愛されているっていうことが分かるために、強烈な愛をイエス様という方が示してくださったんだ。じゃあそのどのように示してくださったのかっていうのが9節10節なんです。もう一回読みます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。これは一体どういうことか、私たちの中には罪がありました。神様を知らないということですね。でも本来ならば罰を受けなければならない私たちの身代わりとして御子と表現され、同時に神の子と表現されながら、同時に自分自身でもある何の罪のもない、まさにイエス・キリストを私たちの犠牲として全ての罪を負わせ、十字架で死なせ、葬られ、そして3日目によみがえらせることによって罪の完全な解決を与えてくださっているんだということなんです。初めから私たちが気づくことができないから、私たちの身代わりに最初に全てを負ってくださって、その中で私たちを生かしてくださっているんだということなんですね。私たちは今日生きているのではなくて生かされているんだということを、まずその大きな恵み、それに気づく前から私たちにそのことをしてくださっているんだということです。これは一体どういうことなのか、まだピンとこないかもしれません。イエス様の愛に触れた方はもうピンときていて感謝だなと思ってると思いますが、まだイエス様のことを知らない人はこれ何の話かなと思います。もう少し噛み砕きましょう。正しいものを罪人のために犠牲にしてるんです。正しいものを、一番正しいものを罪人のために犠牲にしてるんです。これ意味通じます？意味通じませんよね。だって罪人が、罪を犯している者が裁かれないといけないのに、どうして正しい者が裁かれないといけないのか。普通は正しい者が褒美を受け、罪人が罰を受ける、心証筆罰ってやつですね。この、僕そんなに頭良くないでしょ。良いことをすれば褒められ、悪いことをすれば怒られる。正しいことです。これが正しい。正しくないですか？正しいですよね。良いことをしたんだから褒められる。悪いことをしたんだから怒られる。正しいことです。しかしこの正しさが発揮されると、私たちは誰も生きていくことができません。正しくなければいけませんが、正しければ誰も生きていくことができません。なぜならば神様って完全だから、私たちは完全でなければいけません。 皆さん自分が罪人でないかなと思うかもしれません。皆さん罪を簡単に説明しましょう。旧約聖書の中で10回というものが書かれてあります。その中にいろいろ書かれてあるんですけれども、最後に、偽りの証言をしてはならないっていうことが書いてあります。その横に同じ並列書き、同じ同罪として殺してはならないっていう言葉が書かれてあります。神様の目前には殺すことも偽りを言うことも同罪です。並列です。罪の重さが変わりません。さて皆さん、クエスチョン、あなたは嘘をついたことがありますか？ありがとう子供が聞いてくる、これ恵みですね。こんな長い話、そうですよ、大人ほどはいって言わないでしょ。言い訳うまくなってきますからね。立場がある人ほど言い訳も。皆さん、嘘ついたことないって言った人はですね、はい、嘘つきですという話になる。でもそれが神様は、神様にとっては、私たちにとってはこんな軽いね、商売ね、嘘も方便だとか言いながら商売するわけです。でもそのことは、そのために実は私たちは軽いと思ってるけど、実は軽くないんです。すごく重いんです。そのために神様自身が命を投げ出さないといけなかったんだということを私たちは気づいてないんです。だから無意識のままに神様をいじめてるみたいな感じです。無意識の罪、なんかもっと立ちが悪い、そういうものですね。気づいていない罪まである。実は私たちは罪と言われて気づける罪もたくさんあります。いわゆる犯罪だとか、人の心を傷つけることだとか、こういうことは無意識じゃなくても罪って分かります。でもさらにもっと深い罪があります。だから全ての人をどうやってこの罪を解決しますかってできないんです。だから神様は正しい方ですけど、正しかったらいいんですけど、正しさがないと道しるべがないから、正しくないといけない、正しさがないと私たちは生きていけない。でも正しさだけだと私たちは罰を受けるしかない。全ての人が罰を受けるしかない。だから神様は私たちを生かすために、正しさの罰は下します。正しい罰は必ず下します。だって神様は正しい方だから、罪に対する裁きは必ず下します。でもあなたには下さないって言ってる。私が受けるって。裸にされ、釘打たれ、罵られて死にます。あなたのために、あなたが気づく前に、あなたが生まれる前に、私の身代わりに罪を受けられたんです。最も正しいものが最も厳しい罰を受けました。意味が分かりませんけれども、このことのために私たちは生かされています。死ぬべきものが生きるものと変えられます。このことに気づいたときに、私たちの中に愛することっていうのはどういうことなのか、ただ正せばいい、違います。それが愛することではありません。愛することは犠牲を伴うものです。愛することは痛いものです。しかしそれに変えられない命を与えていくものです。私たちが生きようとして正しさを追求するならば、相手を殺します。ちょっと極端な表現ですけれども、相手をのけます、相手を殺します。そして自分を高めようとします。しかしいずれその正義は自分のうちにも注いできて、結局自分も生きていくことができなくなります。頑張っていくんだけど苦しいです。そしてその結果道を見失います。何をしているのか分からなくなります。自分もその正義の中にあって、自分自身も生きていくことができないという生き方になってしまいます。かといって、じゃあ何でも許す、ね、何でもやっていい、もう正しさなんて世にないんだ、だから楽に生きましょう、これも虚しいです。何も生み出しません。ただただ怠惰になるだけです。すべてのものが崩り去っていきます。虚しくなります。もっと悲惨なことが起こります。 じゃあどうしたらいいんだ、どうしたらいいんでしょうか。答えは一つです。神が愛です。神様の愛し方を学ぶしかないんです。正しいものを罪人のために犠牲にする。しかしここに愛があるのです。ここに愛がある。愛とはこういうものです。皆さん、愛の認識が変わりましたか。愛することは受けることよりも与えることです。愛することは相手を裁くことではなく、自分が苦しんでも相手に罪があり、でもあなたを愛していると愛が伝わることが本当の意味の正しさです。正しさは愛があって初めて完成します。さっき子どもたちが教えてくれました。愛がなかったら何もできんって言っていてました何の話か。でもこの愛っていうものが何なのかっていうことを皆さん知ってほしいんです。私は教えることができません。誰が教えるんですか。神様が教えてくださるんです。私たちがこの愛されたときに初めて自分の中には罪があるんだということに気づく。イエス様が死なれたから、あれ今まで大丈夫だと思ってたけど大丈夫じゃないな、これは。そのことに気づき始めたときに私たちに愛というものに対する気づきが与えられていくのです。今日皆さん何かのことに苦しんでいますか。あなたは愛されています。なぜですか。あなたの苦しみの罰はイエス・キリストが負われているんです。あなたに償いきれない罪があるでしょ。謝っても謝りきれないことがあるでしょ。申し訳なくて申し訳なくて、でもどうすることも、謝る立場にもないけれども私がどうしたらいいんだって悩むことあるでしょ。でもまずその罪のためにもうあなたの罪は許されています。なぜですか。その罪のためにイエス・キリストはすでに罰を受けられているからです。その上で今日私を知りなさいと言ってください。愛というものの深さをぜひ知ってください。最後3番目です。神に愛されているものとして愛し合い、愛の表現として感謝しましょうということですね。11節から12節お読みします。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです、とこう書いてあります。最初の1番目のポイント、私たちは愛し合うべきです。でもこの愛が分かりません。だからイエス様に触れられましょう。イエス様、神様の愛を知ってください。愛するということはどういうものなのかということを知ってください。でもその愛することは自分の力ではできません。神様の愛に感動し、もう神様の愛を見ているとどうしようもなく心が動いてきます。私の力というよりはなんか湧き上がってくるようなものですね。で、愛することは与えることで受けることではありません。私は自信を持って言いますが、私も受けることが好きです。皆さんどうでしょうか。だから私が出てくるものは多分受けたいなと思います。でもそんな私が与えたいなと思ったら、これ神様だねと思ってください。私だねと思うとちょっと危ないですよ。私のうちからは多分受けたいなと思っています。与える時も褒められたいなと思ってるし、そういうものですね。ですけれども、本当にただただ与えたいなって思えることが起こされたら、これは神様なんだな、愛のセンサーを働き始めてください。あ、これは愛。逆に誰かから与えられたときは、この人なんか別の思い、まあ、もちろんそういうことも世の中には多いんですけれども、これ賄賂じゃないのかなとか、これは袖の下じゃないかなとか思うようなこと、別の目的があるんじゃないっていうふうに思うこと、世の中にはそういうことがいっぱいあるかもしれないですけど、それの間違いを気づくぐらいに感謝をしてあげてください。その人にが本当に自分が何かを、本当に罪が見えるぐらいに感謝をしてください。時々本当に下心で何かをしたらものすごい感謝をされ、もちろん知恵深くあるべきであると思いますね。バカであっていいと言ってるわけではなくて、知恵深くそういうことがあるんだ、騙すことも騙されることもあるんだ、でもそれを超えて本当に心から 感謝をすると、感謝をされると何か相手が恥ずかしく思えるような時がありますね。本当に私たちはキリストによって愛の表現をしていく私たちでありたいなと思っています。神様はまず覚えてください、あなたのことを文字通り死ぬほどに愛されています。これは比喩的表現ではありません、文字通りです。死ぬほどにあなたを愛しています。私たちは表現としてね、死ぬほどあなたを愛していますって、本当に死ねるかって言ったら、うーんとかいう感じですけども、本当に神様はもう事実として死ぬほどに私たちを愛してくださっています。でも、あなたは、私はこの愛されている覚えがないというかもしれません。今日、本当に苦しみの中を歩んでいるんだ。私は痛い、私は痛い、私は痛い。一生懸命訴えておられると思います。そういう時ほど私なんかが愛されてるはずはないと確信を持っています。愛されているならなぜこうですか、私は痛い、私は痛い、私は痛いって言うでしょ。でその時神様の愛がないように思います。でも覚えておいてください、あなたが生まれる前からあなたの痛みの中、その私が痛いという思っている痛みは実は神様がもう 99.9% ぐらいその痛みの全部を負ってくださっていて、その痛みとも、そのこぼれた痛み、その痛みは私たちに実は必要なものだったかもしれないんですけど、その痛みを私たちが受けていますが、ほぼ全ての罪を、全ての痛みは実は神様が受け取ってくださっていて、その一部分が私たちに生きていて、でその残った一部分も神様は共に、その痛い痛いという言葉を、多くの人がその言葉を聞いていたらもう離れてしまいます。もういいよって、お前いつになったら変わるんだと、お前が痛いのは分かったけど、じゃあどうしたらいいんだって、何ができるんだって、そうなって多くの人が離れていきますが、神様はその痛い痛いという言葉を一緒に、その痛さの中に共にいてくださって、共にいてくださって、文字通り共にいてくださいます。でも私たちはその痛い痛いと言ってるんだけど、その横におられる、そして我が内におられるイエス様のことを気づかないで、ただ痛いと嘆いている。でも気づいてください、あなたのそばにイエスキリストはおられて、あなたの苦しみのどん底に、もう私は落ちるところまで落ちたと思ったら、その下でイエス様が支えておられた。私たちが寝ていた寝床はベッドではなく、イエス様の懐だった。そういうことに私たちが気づき始めると、痛いのは痛いです、痛いのは痛いけれども感謝が出てくるんです。なんで苦しみの中で感謝があふれるのか、共にいてくださる方がいらっしゃるからです。共にいてください。今日子育ての中で苦しみを受ける人がいますか、ね、あるでしょ、子育ての大変さあるでしょ。でも今日そのためにあなたが置かれてるんです。怖いし、でもその中で苦しみの中にありますけど、イエス様もあなたをそれ以上に愛してくださって、またその子もイエス様が本当に愛してくださいます。愛を注ぎが返ってきます。お金が返ってくるかどうかは分かりません。返ってくる人もいるし、返ってこない人もいますけれども、愛すると愛が返ってきます。あなたが欲望を満たして得ようとすると、相手からも欲望が返ってきます。あなたが愛すると、相手からの愛が返ってきます。重要なことはまずあなたから始めてください。重要なことはまず私から始めてください。だって相手はまだ愛があるかどうかわからないんだから。でもあなたを通して愛があふれるようにしてください。だからあなた方は互いに、未だかつて神を見たものはありません、ただしあなたの中に愛があふれているならば、それを通して神を体験します。あなたが神様の愛に気づいて、愛することはこういうことだと思って愛していくならば、その中で何か違う、あれなんでこんなことをしてくれるんだろう、いいですか、あなたは完璧じゃないのを知っています。だから一部分でいいです、ね、一部分でもいいです。今日できないことしなくていいです。できないことはできるようにされてからしたらいいです。でも初めから何もしないんじゃなくて、できることをしてください。 でも神様が愛してくれたように、もう24時間四六時中私はホーリー聖人君子、なんかもうなんか聖人です、なんかここから光が出ています、僕はだんだん光が出てきるようになりました、ちょっと頭が光ってきています。しかしですね、本当にそういうふうな本当に正しさだけがバーッと出てくる人ではないかもしれない。でも今日イエス様から愛されているんだったら、私は何か一つのことができる、たとえ自分が与えることができなくても与えることができる人のところに連れていく、本当にそのような私たちの今できることから始めていってほしいんだということを思うんですね。今日皆さん、私たちは感謝する喜びということ、神様から愛されていること、今日何もないと思っているかもしれません、一つだけ練習をしてみたいと思いますね。今日皆さん今生きていますけれども、息をしていますか。ちょっと二酸化炭素が多いなじゃなくてですね、そう空気が悪い、後で換気すればいいわけですけど、これ自体とんでもないことなんですね。私は学生の時 理工理数系でしたよね。物理系のことを学びました。でも宇宙のことも考えることが好きでした。宇宙の中でですね、何にもこう装備がなくてですね、って言って息を吸って生きることができるのは、まあ、今のところ地球以外発見されていません。他にあるかもしれませんが、今のところ地球以外には発見されていないんです。この確率がすごいなと僕は思います。まあ、皆さんどういうそういう理数系の考え方をしているかどうか分かりません。今日目が覚めるときに、今日朝起きたときに、ああ最悪とかって起きるかもしれません。でも今日神様から愛されたことを思うならば、今日目が覚めたこと、ああ生きていること、皆さん心臓を動かしていますか。僕はね、心臓動いてる感じがしますけど、動かしてる意識はありません。動いてるな、肺も動いてるなと思いますけれども、動かしてる、皆さんこれ意識的に動かしたら大変ですよ。超忙しいですね。もう毎日心臓動けよお前、頼むぞお前、止まんなよとか言って、毎日ちょっとずれたごめんとか言って、うわめっちゃ苦しいとか言って、そんなことやってたらもう生きていけることができません。もう立ってるだけで死にそうです。でも今日目が覚めました。本当に幸いです。今日子供が前に立っていました。まあ、うちの子供はちょっとあんまりね、模範生ではないんですけれども、いやいや本当に愛してるんですけど、でも生きていることが嬉しいです。生まれてくるときに死にそうになってるからですね。発達が遅い関係ありません。本当に生きていてありがとう。生きていることっていうことがどれほど、あなたがどれほど尊いのか、神様がどれほど思ってる、あなたのこと死ぬほど愛してるんですよ。そのあなたが私に価値はないと言って生きていいんでしょうか。あなたの人生に価値がないんでしょうか。神様が命を捨てるほどに価値があると言ってるのに、あなたは僕なんかどうだっていいとか思ってるんですか。とんでもない。どれぐらい価値があることなのか。愛のセンサーを回復してください。愛されることを回復してください。不完全な愛かもしれないけれども、私たち神様から愛された者たちからの愛も受け取ってください。どうぞあなたも愛する者となってください。神様の愛されたことの表現として、私たちができるまず第一の一歩は感謝することです。私はすごくお世話になっている方にね、感謝のことを表したいなって思う時が時々あるわけですよ。皆さんにもあると思います。でもね、なんかね、子供にねプレゼントあげるのは簡単です。まあこんな簡単、ちょっとしたものでも超喜んでくれます。みんな子供のようであったらいいなと思うんですけれども、でもね、だんだん私がお世話になった方に対して何かプレゼントをする時って、相手の方がちょっとね水準が高い時の方がもっぱらですから、だから助けてもらったわけですよね。だからですね、超お金持ちにですね、今日私が貧乏な何かハンカチをプレゼントしますとか言ってですね、何が伝わるだろうかなみたいな感じですね、超困ります。皆さんプレゼントするとき困りませんか。特にお世話になった方にプレゼントをするときに、何をプレゼント、まあ大体それは買ってきたものだとダメなので、手作りのものになったりとかするわけですけれども、まあ心を込めるわけですけれども、しかしですね、本当にこう立派な人にプレゼントをあげる、まあその人が人格的な人だったらどんなものでも本当に感謝して用いてくださります。 けれども、なかなか難しいわけですね。だから神様に対してですね、私たちが本当に感謝の思いを与えるっていうことはですね、本当に難しい。何をすれば神様が喜ばれるでしょうか。立派なことをすれば喜ばれるんでしょうか。神様はもっと立派なのに、私たちがいくら立派なことをしたとしても、その裏にある欠けたものが絶対に見える方なのに、どれぐらい立派なことをしたら神様は喜ばれますか。どれぐらい立派なことをしたら皆さんが喜ばれるんでしょうか。オリンピックで1位になれば神様は喜ばれ、まあ喜ばれますけどね。でもそれが本当に神様は喜ばれる、じゃあ世界でみんなが1位にならないと喜ばれないって話になる。そんな無理ですね。何人いるんですか。でもね、覚えておいてください。世界にあなたは一人だけで、あなたが神様の前にありがとうって言って、今日あなたが神様の前に出たら神様は喜ぶんです。今日ね、皆さん礼拝に入ってきました。勝手に私一人で感動してたんですけど、普段礼拝に来れてない人が今日来てます。神様がどれぐらい喜んでられるかを思い出してください。神様はそのために犠牲になられたんです。なんかぼーっと来ました。今日ご飯があるから来ました。 OK OK です。それで OK でも思い出してください。思い出してください。神様はそのために全てを投げる。だからまだ気づいていなくても今日来た、どれぐらい喜ばれてるんでしょうか。失われた子供がなんかもう知らんよとか言って、こんな感じで知らんよお前なんかって言ってきたんだけど、帰ってきたんですよ。お前なんか知らんとか言いながらも家に帰ってきたの、目の前に帰ってきたの。もう失われた、もうダメだと思っていた子供帰ってきたの、どれぐらい嬉しいことかね。今日気づかなくてもいい、でもね、神様そう思っておられるっていうことを今日聞いてください。そのことを受け取ってください。今日私は仕事がうまくいってない、今日は私は病の中にある、でも今日あなたの中に、今日神様の前に帰ってきたんだ。今日神様がどれぐらい喜ばれているか、私たちもそれを伝えるものでありたいな。だから何もなくても今日生かしてくださって、今日来ることができて感謝だ、ありがとうって言ってください。何もいりません。まずね、あなたが今日神様の前に来てありがとう、感謝をすることは今日あなたが愛の実践をする第一歩です。何かを与えることができるのではなくて、まず神様から愛を受けたことに対して、私は愛されたという領収書を出してください。愛されてないよじゃなくて、何も与えることができないから、商品与えることができないから、領収書を出してください。私は神様から愛されたよ。でもそれは実際に領収書、何月何日に何々をもらいましたとか、そういう受領書だけを書くのではなくて、一言添えてください。ありがとうございます、ありがとうございます、私は愛されましたよ、今日生かされていることを感謝、私は愛されましたよ、あなたは愛されているんですよ。今日お互いに愛して、神様から愛されていることを思って、今日一日愛するエクササイズ、ありがとうございます、ありがとうございますって思ってないんだけど、ありがとうございますっていうのは結構辛いと思うんですけども、でも神様のことを思ったらきっと苦しい中にも感謝することがある。苦しみを見つけるんじゃなくて、愛されていることに注目していくと、苦しみの中でも私たちがすることは痛いと言い続けてもいいけど、でも痛い痛い痛い、でも感謝、痛い痛い痛い、でも感謝、痛いと言ってもいい、痛いと言ってください、言う相手は神様に言ってください。でも神様が痛いことは分かった、だからありがとうってね、分かってくれたことはありがとうって、でそうしていくと痛みも消えていきます。でどうかね、神様に対する感謝というものを持っていき、今日本当に愛をね、ダダ漏れにするんじゃなくて、ちゃんと受けてね、愛のセンサーをね、こう動かしてください。 ね、電波はアンテナがないとキャッチしないです。いっぱい突き抜けてますけど、アンテナが起こった瞬間にいきなり目に見えないですけど、いきなりテレビが映るでしょ、アンテナがあると。っていう時代を感じますけど、最近電波飛んでないんですかね。とにかくですね、アンテナを張るとですね、バーって受信するんです。皆さん受信機ちゃんと愛のセンサーを働かせると、今日たくさん愛されているよっていうことをちょっと気づいてくださいね。さあ結論です。欲望は相手を消費します。愛は互いに高め合います。愛すると相手が本当に高められていきます。尊さを回復します。私は何でもないものですけれども、神様から愛されると私の価値が上がります。愛されていることを知るとあなたは価値の上がるものです。私は自分で偉いって言ってても価値が下がりますが、妻から愛されて夫はすごいって言われると私は鼻高高になります。分かりやすいですよね。分かりにくいですか。まあどうでもいいですけど愛されると、愛されると、愛っていうのは相手の価値を高めるんですよ。神様が愛してくださった私たちは本当に尊いものとなります。私たちは愛し合っていますか、それとも奪い合っていますか。互いに感謝し合っていますか、それとも非難し合っていますか。今日私たちのうちに愛されること、そして感謝することっていうことを回復しましょう。まず私たちから愛されていることに気づき、互いに声を励まし合いながら、愛のセンサー動いているかーいとですね、コンコン動いてますか、チェックチェック、ダウン検査、コンコンいい音だねって、お互いにそのようにしましょう。時々センサー止まりますし、壊れる時ありますから、互いに励まし合いながら、もう一回ちゃんとイエス様の愛を受けましょうねって励まし合いましょう。それが教会です。どうぞ神様、本当に私たちそのような交わりが豊かに起こっていきますように心からお祈りをいたします。一言お祈りいたします。